皆さんおはようございます。これから11月13日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。こういうわけでこの世に多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は、罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
Thank you. は御手を伸ばして、
主は御手を伸ばして、涙
それでは開会のお祈りをいたします。司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、アナ様の皆を褒めたたえます。アナ様は全知全能の神であり、私たちはアナ様によって作られた被造物であります。アナ様が私たちを愛するがゆえに私たちは作られました。そしてこのようにして、アナ様の栄光を表すものとして、今この世に使わされている、 それぞれの場所に置かれているものとして今あることを本当に感謝いたします。この一週間もあなた様の恵みのもとで過ごしてまいりました。一つ一つのことがすべてあなた様の御手の中にあり、すべてが許されている範囲の中で行われていること、その中で私たちが生かされていることを本当に感謝いたします。この一週間にもいろいろなことがありました。時にはあなた様の御業に本当に感謝を覚え、祈りを捧げ、またある時には失意に落ち、また体が弱り、心が弱って悩んでいるものもいたと思います。しかしそのすべてをあなた様はご存知です。そしてあなた様は私たちの状況に関わらず、私たちがあなた様の存在を認識していようがいまいが関わらず、あなた様はすべてを把握して導いておられること、そして愛を持って包んでくださっていることを本当に感謝いたします。私たちはそのような存在のイエス様がいらっしゃいながら、いつもその存在を忘れてしまい、そしてその十字架の感謝の意味をいつも忘れてしまいがちな、そういう小さな本当に情けない弱いものであります。どうぞまたその弱い私たちを今日のこの礼拝であなた様の御言葉を持って、どうぞあなた様のもとにまた近づけてください。そして恵みを味わわせてください。そしてあなた様の御言葉を味わうこの祝福を喜ぶことができますように、どうぞこの今日のこれから持たれる礼拝をあなた様が祝福してお導きくださいますように。今日もこの礼拝であなた様の御言葉が取り継がれます。あなた様の御言葉を、取り継いでくださる百瀬ジョザイア伝道師、どうぞあなた様が力強く用いてくださって、その口があなた様の御言葉を本当に自信を持って、そしてあなた様の聖霊に満たされて語られますように、どうぞジョザイア伝道師にあなた様が望んでください。そしてここに集った一人一人にあなた様がまた寄り添ってくださって、その固くなになっている心を柔らかくしてくださって、あなた様の御言葉を受け入れることができるようにお導きください。今日この場に集えない者もいらっしゃると思いますけれども、その一人一人のもとに等しくあなた様の御言葉が届けられ、その恵みが分かち合われますように、今日の礼拝をすべてお委ねいたします。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは皆さんまでご一緒に主の祈りをお祈りしたいと思います。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった祈りです。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。御と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは皆さんで、ご一緒に教会福音賛美歌の432番を賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたも、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷を。慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむ、悩み悲しみに沈めるときも祈りに応えて慰めたまわん。慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも、世の友我らを捨て去るときも祈りに応えていたわりたまわん。 本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書のヨナ書1章の17節から2章の10節までです。旧約聖書ヨナ書1章17節から2章の10節までお読みいたします。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈った。苦しみの中から私は主に叫びました。すると主は私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を深いところに、海の真中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆、私の上を越えていきました。私は言いました。私は本命の前から終わりました。ただもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私を取り巻き、喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きは私の後ろで永遠に下ろされました。しかし私の神、主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちで衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨て去ります。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。それではこの箇所より、ヨナは自分の神、主に祈ったと題して、モモセ・ジョザヤ伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
会堂の皆さん、104号室と、またズームで参加の皆さん、おはようございます。まずお祈りいたします。天のお父様、あなたが私たちにヨナ書という書物を聖書の中で私たちにくださりありがとうございます。不思議な話でありますけど、ここからも私たちが学べることはたくさんあります。私たちがこの箇所からあなたのこと、私たちのこと、そして私たちの救い主イエスキリストのことについて学べるように助けてください。私の口をどうぞ守って導いてください。主イエスキリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。皆様は心地よくないこと、あるいは苦しいことに遭うとき、最初にどんな気持ちになりますか？そしてどう反応しますか？子供たちはもし先生とか友達から悲しいことを聞いたり、仲間外れにされたりしたなら、最初どんな気持ちでどんなことをしますか？大人の場合、電話が鳴って、もし悪い知らせを受けたことがあるかもしれません。自分や愛する人が病院へ運ばれたとか、相手が何かの文句を叫びながらあなたにぶちまけるとします。想像してみてください。あなたの第一反応は何だと思いますか？立ち止まって気を取り戻そうとしたり、固まったり、パニックに陥ったり、怒ったり、慌てて行動したり、また正当化したり、悔やんだり、悩んだりなど、いろんな反応が可能であり、それぞれ時にはいい反応かもしれません。では第一反応、祈りますという方はどれくらいいらっしゃるでしょうか？聖書の神様は人間と関係を求めておられる神です。神様は信頼され、喜ばれ、従われるに値する方であって、人間がそのように応答しているときにこそ、人間も幸せです。ですから先ほどの、悲しいこととか怖いことが私たちに襲ってきた場合、祈って神様と関わることが最も大切な反応です。しかし私たちがすぐに祈らない理由は、あるかもしれません。 あるいは祈っても心にある他の問題を無視して、外の状況だけについて祈ることもあるかもしれません。で、私にはそういう傾向はあります。しかし、神様が私たちをご自身の方へ振り向いて近づくようにと、苦しみの中でも導いてくださいます。今日の説教箇所のヨナは、前回お伝えしたように、神様から逃げようとしていました。主なる神様を恐れると言いながら、神様に逆らって、憎かったアシリア人に神様の言葉を伝えないようにと必死に逃げ回っていました。ところが神様は嵐を用いて、ヨナが乗っていた 船を、絶体絶命の状況に、置かれました。で、最後に嵐を沈めてくださって、異邦人のスイフたちが神様を信じるように神様が導いてくださったという劇的な話の終わりでした。神様はさらにその反抗的なヨナを見捨てないで、今日の箇所で取り扱い続けてくださいます。今日の話では、まず第一にこの話の前、難題とされる魚に触れてから、特に時間をかけたいのはヨナの経験と祈り、そこをもっと見たいと思います。そして最後にこの箇所がイエス・キリストご自身の経験と直接比較されている箇所を見て、私たちの苦しみの中で私たちが思い出せたら良い質問をしたいと思います。まず、ヨナ書1章17節にはこの言葉があります。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満、魚の腹の中にいた。この箇所を読んで多くの人は信じられないともちろん思います。人間は本当に魚あるいはクジラに飲み込まれて生き延びることがあり得るだろうかと、議論されてきました。人がマッコウクジラやジンベイザメによって飲み込まれてしばらくしてから生きたままその体内から出てきたという記録もあるんですけど、その話の信憑性についてももちろん議論はあります。ヨナが本当に魚とかクジラに飲み込まれて、食道を通って胃袋で息ができて、胃酸に耐えて、再び食道を通って出ることは自然に可能な出来事かどうか、そもそも実験できないことです。本当にありえなさそうな話です。しかし、覚えて いただきたいのは、これが可能か不可能か、どう思えても、結局これはもう本当に神様の技としか説明のしようがないことです。自然の法則を超えた奇跡であったかもしれません。そうでなかったとしても、神様のご支配のもとの出来事だったのは明らかです。詳しく知ることはできませんけど、最終的に神様がこのすべての状況をもたらして、また奇跡なことを起こしてくださったと受け入れれば良いと思います。3日未満という期間が書いてありますけど、これはぴったり72時間と数えるよりは、おそらく3日連続の全部また一部と数えても問題ないかもしれません。あるいは死を経験して生き返るという意味合いを、慣用的に含んでいることも可能です。この辺も具体的に細かく書かれたわけではないのです。いずれにせよ、ヨナは長くて辛い、本当に苦しい、本当の経験をしたと言えます。そして神様がその経験をヨナを取り扱うために必要なものとして用意してくださっていました。神様がそれをヨナを、失礼しました。神様が大きな魚を備えてくださったのです。です。一章では死ぬ覚悟後で思って海に投げ込まれたヨナのために神様が働いてくださいました。ヨナがどう応答したかを2章1節からの詩で読み取りましょう。2章の1節と2節。ヨナは魚の腹の中から自分の神、主に祈った。苦しみの中から私は主に叫びました。すると主は私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。この証、ヨナの言葉についてまず驚くことは、ヨナが祈ったことです。 世の預言者ですから、もう祈るのが当然のはずですけど、一章十節によると、彼は、まあ、先の話まで主の御顔を逃げて逃れようとしていた人です。自分とか一緒にその船に乗っていた水夫たちのために祈る代わりに、水夫たちの祈りによって守られたと言ってもいいでしょう。しかし、海の中で、ヨナがやっと祈ります。詩的な表現で、叙述より、まあ、曖昧な表現ですけど、ヨナの経験を鮮やかに伝えている言葉が用いられます。まず3節から見ていきましょう。まあ、一章でヨナは自らの指示で、水夫たちによって海に投げ込まれましたけど、神様がそれにも関わったとヨナが理解しています。あなたは、つまり神様は私を深いところに、海の真ん中に投げ込まれました。そしてヨナが前回のように神様から離れて下っていく様子が思い描くことができます。こういうふうに祈りました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波がみんな私の上を越えていきました。ですから、まずヨナが海面近くで大波に打たれて潮に流されるヨナの姿です。で、ヨナはこの辺でやっと神様に応答します。4節。私は言いました。私は御目の前から追われました。ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。本当はヨナが神様からに逃げようとしていたんですけど、その結果海で溺れそうになると、神様によって自分が追い出されたという感じがします。しかし同時にこのヨナは神様がおられる場所、聖なる宮、神殿に行き、あなたに出会いたいですと願って祈り始めたのは本当に大きな変化です。五節で、水は私を取り巻き、喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。イメージとしてヨナが沈んで溺れていきます。海面の近くの潮ではなく、海のもう圧倒的な淵、深みに覆われて、ヨナが沈んでいきます。で、6節で、私は山々の根元まで下り、地の貫抜きは私の後ろで永遠に下ろされました。ここにある、山々の根元とか、地の貫抜きは、古代中近東の考えでは、人が死ぬときに行く、読み、二節に出た読みの場所を連想させるイメージでした。ヨナは一緒で、3度も下ったと書いてあるんですけど、6節にも最後の下り、彼の感覚としては死者の世界に入る間際のヨナの状態が、で使われています。ヨナは臨死状態、あるいは死ぬ寸前まで来ていました。しかし、6節後半で突然天気が来ます。しかし、私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。ここにある穴はすでに出た読みと同じく、死と滅びの象徴です。ヨナは自分が死ぬと思ったのに生かされていることに気づかされます。そして7節で続きます。私の魂が私のうちで衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。ヨナが海の中にいて、そこで祈ったとしても、聖なる宮、つまりエルサレムの神殿ではなく、本当に神様のおられる天国にまで届いたとヨナが気づきます。神様はヨナを本当に追い出しはなさっていませんでした。神様が返事をくださいます。この祈りの、この時点で魚がヨナを飲み込んだか、どの時点で飲み込まれたか、わかりません。しかしヨナが自分が助かるんだと分かって感謝し始めます。そして8節と9節で彼の態度が大きく変わったことがわかります。虚しい偶像に心を留める者は自分への恵みを捨て去ります。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。 この祈りで、ヨナは3つの応答をします。1つ目は8節で、ヨナが自分と他の人に警告をすることです。偶像と書いてあるのは、まあ、大仏のような物体に限らず、何でも神様に代わって自分を満たそうとするものです。職業でも、家庭生活でも、友人でも、人間にとってもちろんそれ良いことですけど、もしそれに心を止めて、それを自分の心の、まあ、よりどころにするなら、神様との関係を捨てて、神様の恵みを拒むことになるのは、空虚なことだよとヨナが警告してくれます。ヨナは、まあ、おそらく自分の罪を後悔しながら、自分にも、まあ、聞く私たちにも注意を与えようとしているでしょう。エレミア書、あの別の預言者のエレミアの2章13節で預言されたように、神様以外のものを求める人は、2つの悪を行った。命の水の泉である神、誠の神様を捨てて、多くの水ため、まあ、偶像となるものを自分たちのために掘ったのだ。水を貯めることのできない壊れた水ためを。ですから、偶像は本当に水を貯めることさえできない水ため、全く意味のないものだということを、エレミアもヨナもここで語っています。二つ目にヨナが言ったことは、9節前半で、神様に対して賛美と感謝を歌って、またそれを約束する場面です。彼は自分の祈りを聞き入れて、救ってくださった主に対して、あなたに生贄を捧げ、誓いを果たしますと約束します。神様が命を守ってくださったので、ヨナは礼拝の場所にまたいつか行って、公に賛美することを期待するようになったわけです。神様はこれを本当に喜ばれたでしょう。というのも、詩篇50篇14、15節の通りにヨナがしたからです。感謝の生贄を神に捧げよう。あなたの誓いをいたたたき神に果たせ。苦難の日に私を、つまり神様を呼び求めよう。私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。で、三つ目、最後に、ヨナがした、応答は、9節の後半ですけど、神様を認めて祈りを終えるところです。彼はこの短い告白をします。救いは主のものです。素晴らしい真理です。ヨナは一緒だったら、自分を捨てることによって、スリフたちを助けることはできましたけど、自分を救うことはできませんでした。私たちは良い行い、何かをすることができても、それによって神様に、よし、正しい人だと認められて、また神様近くに歓迎されるという意味で救われることは決してできないものです。ただ、主なる神様が救いをお持ちであり、それを人間に与えてくださる方です。救いというのは神様の一方的な恵みによって与えられるものです。そしてヨナは確かに10節で、まあ、身体的に神様の救いを経験しました。10節に書いてあるのは、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたと書いてあります。死の寸前まで連れて行かれて、神様に祈り求めるように導かれたヨナは、もう一度陸に戻って活躍することが許されました。まあ、魚の胃袋にいたと考えたら、見た目も匂いはひどい状態だったでしょう。でも、死んだはずのヨナはまだ生きています。本当に素晴らしい奇跡、素晴らしい助けです。けれども、もやもや感も残ります。まあ、特に、ヨナ書4章まで読むと、ヨナの祈りが、まあ、生半可な悔い改めの祈りから出たとわかるからです。でも、2章の経験を問うても、ヨナは、まあ、純粋に神様の命令を喜びません。まだまだ神様に取り扱われる必要が残っています。ただ、私たちは同じようなものではないでしょうか。神様が私たち、何か不都合な経験、また非常に、苦しい経験を私たちにくださって、 私たちその中で私たちは神様に信頼して、神様を人を愛することを、まあ、多少学ばせて、私たちはそれを学ばせていただけるかもしれません。けれども私たちはまだまだ罪が残っている罪深いものであって、神様の救いが常に必要、毎日必要なものです。私たちの心の、まあ、改善、進歩は、不完全なものです。最近デイビッド宣教師が説教してくださった箇所ですけど、ヨハネの手紙第1の1章8節の通り、もし自分に罪はないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。ですから、私たちはいつも罪と戦う必要があります。完全なものとして生きるためには、必ず完全な救い主が私たちに必要です。ヨナの経験をより、まあ、広い聖書感というか、聖書全体を見渡すと、イエス・キリストがヨナについて語られたことも考えずにはいられません。イエス様の様々な奇跡を見てきたのに、不信仰なイエス様を信じないユダヤ人たち、その指導者たちは、まあ、イエス様に他に何かの印、奇跡を見せてくれと要求しました。そしてイエス様がご自身の返事で、ヨナを取り上げて自分とヨナの比較をしました。マタイ12章39と40節です。悪い寛因の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし、預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、血の中にいるからです。ですから、イエス様が約束した預言者ヨナの印というのは、まあね、何かというと、そのユダヤ人たちが求めた、輝かしい、素晴らしい印ではありません。ヨナと同じく、島で下って、苦しんでも、また生きる人の印でした。まあ、最後は栄光の印であっても、まずどん底までの苦しみと死と恥の経験が、ヨナの経験、イエス様の経験でした。ヨナは神様に反抗して、まあ、嵐に巻き込まれて死ぬほどに恐ろしい経験を通ってやっと祈った人物でした。彼はまあ中途半端な祈りをしただけですけど、彼も神様に聞かれて助けられた人です。まあ、これは私たちの姿によく似ているかもしれません。ところが、イエス・キリストは神様に従ったゆえに、正しいことをしたゆえに、ヨナの経験と似た、またそれ以上の経験を通ってくださいました。イエス様も聖書に書いてあるように、三日三晩の間、人間と神様の裁きの苦しみ、処刑、墓で、血の中の経験をなさいました。十字架の上でヨナより現実に、本当に神様のお目の前から追われたような、つまり、人々の罪の刑罰である神様の御怒りの経験をしてくださいました。ローマの兵士たちでも、弟子たちも、指導者た、ユダヤ人の指導者たちもみんな認めたように、イエス様が実際に死なれました。ところが、イエス様はその後、蘇ってくださって、血の中から出てこられました。このイエス様が私たち人間にとって、救いの唯一の望みです。救いは主のもの、イエスのものなのです。まあ私たち、まあクリスチャンだったらヨナのよう、私たちはヨナのような人間です。またノンクリスチャンであっても、まあ、苦しい時の神頼みをするように、クリスチャンでも苦しい時は熱心に神様に祈る。この祈り、まあ不都合な時、順調な時、神様を避けようとする、まあ、生ぬるい、ぬるい心を持つことがあり得ます。空虚な、まあ、偶像となるいろんなものを避けて神様を求める時もあれば、神様を無視してどっぷりと虚しいことに心を寄せてしまう時もあります。時には熱心な礼拝を捧げて、素晴らしい信仰告白をするかもしれませんけど、他の時、まるで救いは自分が勝ち取るものであるかのように、 必死になることもあります。ですから唯一の望みは、救いは主のものであるというその事実、その真実です。ハレルヤ、その救いが主イエスキリストにある揺るがない土台です。ヘブル人への手紙5章の7から9節まではこう書いています。キリストは肉体を持って生きている間、自分を救いから死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声でと涙を持って祈りをと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、大きになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となりました。ヨナのことをちょっともう一回考えてみましょう。魚から吐き出されて陸に立ったとき、どのような気持ちだったと思いますか？波と海流、そして魚に揺さぶられる悪夢から解放された気持ちだったでしょう。本当に自由になった、もう命再び受けられたという気持ちだったでしょう。神様はイエス・キリストを信頼する私たちを霊的に揺るがないところに置いてくださっています。私たちが揺れて恐れて神様を忘れかけても、死と復活を私たちのために通ってくださったイエス・キリストが導き続けてくださいます。ヨナの祈りの8節9節から3つの適用がありました。その3つを適用の質問にしてみたいと思います。私たちもちろんヨナと違う経験を通る、また今通っているかもしれませんが、神様が私たちの悩みと苦しみの中で学んでほしいこと、あと私たちを引き寄せるために何かしてくださっていることはあるかもしれません。ですから適用の3つの質問は、1つ目、手放すべき虚しい偶像、神様と私たちの関係を妨げるものが何かありますか？2つ目、神様に期待して感謝と賛美を捧げられていますか？苦しみの中でも。3、自分ではなく神様の救いに信頼し、へり下って歩めていますか？この3番目の質問、3つ目の質問が一番根本的な質問です。自分ではなく神様の救いに信頼して、へり下って歩めますか？究極のヨナと言えるイエス・キリストは、苦しみと死を通っても誠実に常に祈られて、神様の救いを確信してくださいました。神様がクリスチャンにある悲しい知らせや苦しい人間関係などの中でも助けをくださいます。私たちはイエス様に信頼を置いているから。ですからヨナを含む私たちに代わって死を通ってくださった主イエス・キリストから目を離さないで、忍耐と希望を持って歩みましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちは時に悲しいこと、怖いこと、またがっかりすることに遭います。しかしあなたがその中で私たちの交わりをくださる、私たちの祈りを聞いてくださる方です。力強くて知恵深くて恵み深いあなたを賛美いたします。ヨナのような苦しみに覆われるような時、祈り求めるようにどうか導いてください。もし私たちが虚しいものに心を寄せているなら、その偶像から私たちを解放してください。それを手放せるように助けてください。もし自己憐憫など自己中心に落ち込んでいるなら、私たちがあなたの偉大さを思い出して見上げて賛美できるようにどうか助けてください。そして苦しみ、私たちは今苦しみにあっていてもあっていなくても、私たちは常に忍耐を持って走り続けるように、歩み続けるようにイエス様に目を向けるようどうか助けてください。私たちの望みが主イエスだけにあることを確認して歩めるよう助けてください。聖霊様が私たち一人一人にこの御言葉を、今日の配信を思い出させてくださいますよ。すべての栄光があなたの あなたに記されますように、主イエスキリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。
メッセージへの応答の賛美としまして、教会福音賛美歌の355番、私の望みはを賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。私の望みは、主の義と地にあり、主イエスの他には頼れるものなし。繰り返しは、いわなるキリスト救いの礎、揺るがぬ礎。嵐の中にも恵みは変わらず、怒りを下ろして身元に安らう。主の地と約束、私を支える大水の中にも望みは絶えない。ラッパの音響いて、主イエスに会うとき、主の義をまとって、御座の前に立つ。それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。ご用のない方や初めての方、どうぞ次の方にお回しください。 献金の感謝のお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日もあなた様が私たちに御言葉を通してあなた様のメッセージが語られました。私たちは本当に固くなもので、すべて自分の罪を知りながら、また知らずに人にその罪を覆いかぶせてしまうような、そして人のせいにしてしまう、神様のせいにしてしまう、そんな弱いものであることを告白します。本当にあなた様はそれを私たちを、そんな私たちをいつも導いてくださり、あなた様の愛を持っていつもいつもあなた様の身元に引き寄せてくださること、本当に感謝いたします。どうぞ私たちがいつもあなた様の御言葉に沿って従って歩むことができるように、私たちの心をいつもいつも、正してください。そしてそれに従う決心を私たちに与えてくださいますよ。今あなた様からいただいているものの一部を感謝を持ってお返しいたしました。どうぞあなた様の御心のなすがままに、そしてあなた様の御旨がなるようにこれを用いてくださいますように。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
はい。
それで報告の時を持ちたいと思います。ですね、今日の礼拝直後にですね、国会選挙委員会の、まあ、国会選挙の報告の時間を予定しています。礼拝終わったら引き続きそのまま行いたいと思います。時間は、まあ、15分から20分ぐらいだと思いますけれども、どうぞこの場所に残ってくださいますようにお願いいたします。今までに、このために献金をしてくださった方、またお祈りしてくださっている方、どうぞご参加ください。また特に教会につきましてはどうぞ残ってくださいますようにお願いいたします。本日13時からインターナショナルフェローシップ英語での交わりを104号室で行います。同時にですね、教会学校の教師会を105号室で開催する予定ですのでお寄りください。本日はデイビッド・キム宣教師はシングレアスで説教奉仕をされています。また次の手術はお読みのキリスト教会ホンダチャペルで午前と午後の説教奉仕をする予定になっています。導きをお祈りください。また4番目、百瀬ジョザエ伝道師は振り替え休日を9月4日から振り替え休日ですね、9月4日の振り替え休日を取って、家族とご一緒に仙台へ行く予定にしておりますので、来週20日は幕張にはいません。休息のためにどうぞお祈りください。5番目、今週の予定、それからセルグループ街道整備、ここに記載の通りでございます。今月の11月22、23日と火曜日と祝日ですが、大会会議があります。今年もまだ1箇所に集まらなくて、東関東中会はホンダチャペルで集まって参加するという形になります。どうぞ覚えておいてください。また今までもご報告しておりましたが、11月30日、今月の末日までに、あふるる恵み2022、広橋由伸牧師の追悼記念、の証の提出期限を設けておりますので、どうぞ忘れなくご提出ください。窓口はグレースの委員にお願いいたします。それから11月の30日、これも今まで何度か説明してきましたけれども、105号室を2月いっぱいで手放す予定にしておりますので、この中に私物が残されている方は、どうぞ今月中に持ち帰っていただけますようにお願いいたします。この窓口は百瀬ジョザエ伝道師でございます。よろしくお願いします。それでは、取りなしの祈りを、マーク・ボカネグラさん、よろしくお願いします。
王国は大事だ。
今週は主の祈りに沿って、取りなしの祈りを、したいと思います。お祈りいたします。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、私たちが山々の 根源まで、地の貫抜きまで私たちは、下ってしまいましたけれども、神様、あなたが、あなたのへり下り、あなたの恵み、あなたの愛によって私たちは救われました。救いは本当に主だけのものです。他の神様、他の手段には救いはありません。その救いによってあなたの皆が聖なるものとされますようにお祈りいたします。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。今週、教会のために献身している人たちのためにお祈りしたいと思います。今週、これから、大会会議が開かれます。多くの、方々が日本長老教会のために身と主観と本当に全てを捧げて主に仕えている方々に本当に先生たちに本当に感謝します。神様どうか大会を通して、仲介を通して、そして一人一人の方、献身者を通して、あなたの福音が、地の果てまで、述べ伝えられるように、本当に守ってください。神様、特に、国内、この前、百瀬伝道師と、キム宣教師と私、は、CPI のカンファレンスに参加しましたけれども、本当に何百人の、宣教師が、日本で働いていることを本当にまた思い出す機会でもありました。一人一人は本当にいろんな苦労を通っています。いろんな、試練を通っていますけれども、どうか神様、一人一人の賜物を生かし、あなたの福音が語られるようにどうか守ってください。それだけではなく、本当に、各地で、世界各地で国外の宣教師が何人か派遣されています。日本長老伝道会でも、派遣されています。どうか神様一人一人の、道が守られますように、準備している方々の、道もどうか守ってください。特に、この教会で、今週、デイビッド・キム宣教師が、新浦安に派遣されています。どうか彼の口を通して福音が述べ伝えられますように、この教会では、その百瀬伝道師が教師試験に向けて今準備しています。どうか、神様、彼の道を守ってください。どうか神様、そのミニストリーの中でも、御言葉を学んでいる中でも、どうか御心が天で行われるように、地でも行われるように、それが第一のミッションであることを忘れずに、どうか神様一人一人を守ってください。神様、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。今この会衆で体の病と戦っている方々、心の病と戦っている方々、経済的な難しさと戦っている方々、家族の中でいろんな難しさを覚えている方々、いろんな兄弟姉妹います。どうか神様、彼らに寄り添ってどうか守ってください。そしてその難しさと戦っている家族、見守っている、兄弟姉妹、その人たちも本当にいろんな、その人たちも試練を通っていますので、彼らに日ごとの糧を今日もお与えください。この後にインターナショナルフェローシップが行われます。やはりその海外から来た人たちにとっては、特に海外から来たクリスチャンの人たちは本当に違った試練を通ってきています。交わりのない中、母国語で御言葉を聞けない中で本当に霊的にそして交わりそのいろんな意味で飢えていると思います。ですからどうか神様日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。神様、私たちは本当に、心の中で虚しい偶像に心を止めているものでもあります。私たちはヨナみたいに主の皆を、聖なるものとされますようにと、そういうふうに祈りますけれども、私たちは虚しい偶像、虚しい神様の名に従ってしまう傾向があります。自分に与えられた恵みを捨てて しまうようなものですけれども、神様、どうか 私たちをお許しください。そして、そのような人たちがいたとしても、その人を裁かずに、私たちも私たちに負い目のある人たちを許すことができるように、どうか神様、助けてください。私たちを試みに合わさないで、悪からお救いください。ヨナのように私たちをお救いください。大きな叫び声と涙を持って私たちは祈り求めます。どうか神様、私たちの難しい、私たちの罪と戦っている中で、どうか私たちを救って、あなたのご栄光を表すことができるように、私たちの唯一、最も求めているのは、私たちの試練がなくなることではありません。私たちの苦しさはなくなることではありません。悪から救われ、私たちは善、そして神様の栄光、神様の義を表すことです。どうか神様、それが私たちの願い、私たちの一番求めているものになりますように、私たちの心を作り変えてください。しかし私たちは本当に弱いものです。希望を持てない時がありますけれども、国と力と栄光は、とこしえにあなたのものだから、私たちは確信を持って祈ることができます。イエス様、皆によってお祈りします。アーメン。
それでは、正英、教会福音賛美歌271番、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞお立ちください。
復活の主イエス様はこのように私たちに恵みを与えます。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アーメン。
ご着席ください。